この時代は外からの迫害を受ける時代ではないと思います。まあ日本においてですが、しかしもう一つの問題があります。それは偽教師が現れる、つまり嘘、偽り、ごまかし、それが非常にはびこっている時代。それがキリスト教と言われる世界にも入ってきている。外側から迫害されることもつらいことです。しかし私たちがいつの間にかその偽教師たちに騙されて、嘘偽りに捕らえられてしまって、神様の福音を受けて救われたにふさわしくない生活をしてしまう、そのことの大きさ、弊害というのはどれほどのものだろうかなというふうに考えます。そのために私たちは偽教師とはどういう人たちのことなのか、またその目的は何なのか、どういう人が偽教師と言われる人たちの餌食になりやすいのか、そんなことがここにペトロに記されていると思います。この手紙を書いたのはイエス様が十字架につけられてからかかられてから40年経つか経たないかであります。40年と言いますと、私がイエス様を信じるってもう40年以上経ちますので、この間にこんな問題が起こったのかと考えますと、私には関係のないということではないな。もし私は決してそんな過ち、偽の教えにとらわれることはないし、騙されることはないと断言できないなぁと恐れを覚えます。また同時に断言を、私は絶対に騙されないと断言する人ほどよく注意してほしいって。なぜかというと、それがわからないくらいにもうその中に騙されている生活の中にどっぷりと使っていれば、自分は騙されていないと思っているかもしれません。ですから聖書を通して私たちは自分の今の在り方が偽教師の騙し事に合っていることなのかどうか、聖書に戻ってもう一度吟味してみる必要、いや常に吟味してみる必要があるんだろうな。今の時代は特にそれが大切だというふうにひしひしとこう思わされるわけです。ここでペトロはこの偽教師たちまたはその教えについて2つのまず例を挙げております。偽教師たちの姿またはその教えというのは、一つは水のない泉である、で二つ目が突風に吹き払われる霧のようなものだと言っています。この水のない泉のようなものというのを分かりますよね。砂漠でオアシスというのがあります。しかしそのオアシスもずっとあるわけではなくて、確かにここら辺にあるはずだと期待していきましたら、穴はあってももうそこに泉がない。まあある訳では井戸ともこう訳せる言葉なんだそうですが、ここに井戸があるはず、旅人にとってはかけがえのない、水であるはずなのに、そこに桶を垂らしてみたらば何もなかった。 という状況。偽教師たちの姿はまさにそのようなものだ。つまり形としては本物のように見えるけれども、そこに私たちが期待する、私たちになくてはならない水はないんだよということであります。それともう一つは、この突風に吹き払われる霧のようなものだというんですが、霧というのはよく私もわからないんですけれども、だいたい田舎の方に行きますと、朝霧がこう立ち込めていきますと、ああもしかしたらば今日雨かなと、一日この乾いた土地において霧というのは湿り気、潤いを与えることを期待させるものです。しかし期待はさせるんですけれども、期待だけさせて強い風が吹いたらもうそれは期待外れの状態になっていく。偽教師の姿はそのようなものだと言うんです。でも私たちは泉にしても霧にしても、そのようなこのスタイル形になんとこう惑わされやすいものかなと教えられます。でそのことが多いように思います、昨今。そのように偽教師の教え、また偽教師たちの持つその人格というのは、行って関わってみるとがっかりさせられることばかりですよと、こうペテロは言います。じゃあいつまでも続く満足を見出し、そして実際に自分が周りの人に渇きを覚えている人に潤いを与える泉になるためにはどうしたらいいのかというならば、それこそイエス様がヨハネの福音書の4章の中で言っているお言葉を思い出しますよね。ちょっと開いてみましょうか。4章の13節にイエス様はこのように言っております。ヨハネの福音書15節で、イエス様と会話していた女性が言いました。先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にくださいと言っています。じゃあその水とは何か言いますと、イエス様が13節14節でこう言われたんですね。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと言っています。結局キリストに結びついていない限り、どんなにこの泉を持っているかのように見えたとしても、それは人を潤すことも自分を潤すこともない見せかけだけの井戸であり泉であるということであります。もし私たちが本当にこう潤いでありたいと思うならば、私たちはキリストの福音から離れて、その他の人にの渇きを潤す泉にはなれないということを私たちは改めて考えるのであります。先ほど賛美に入りましたように、やはりキリストに抜きにして、キリストに帰らなくして、私たちは自分の渇き、周りにいる人たちの渇きを潤す泉にはなれない。そのことをもう一度考えさせ、また警告を与えているところがこのペテロの手紙であります。もう一つの霧も同じであります。期待をさせておいて一瞬のうちにそれらが取り去られてしまう。イエス様がこんなことがありました。 葉の茂った一軸の木が遠くに見えましたので、実があるかなしやと言って近づきましたらば、実がなっていなかった。そしてそれを呪われたという話であります。装いだけいかにもありそうに見えながら、その実実がない。これは現代の世界を世相って言ったりとか、それをまさに予言した言葉のように思われます。じゃあなぜそういうふうに言えるんでしょうか。泉のない、水のない泉であり、朝霧のようなものですぐ消えてしまうようなものなのかと言いますと、18節でペトロはこう言います。彼らは虚しい体現装具を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑する、とこうあります。ここには彼らの偽預言者、嘘偽りを言う、一見福音的なようでいて福音ではないことを伝える者たちのその言葉、内容というのは虚しい大変相互だというふうに言っています。そして誰がそういう人たちの、偽預言者たちの、教師たちの言葉に引っかかるのかというと、誤った、このようやくそれを逃れようとしている人々というふうに言っています。まず彼らの言っていることはどんなに立派そうに見えても大言相互履いているに過ぎないんだ、言います。大言相互、まさに誇りです。自分の誇り、名誉、それを伝えているだけにしか過ぎない。それはまさに大げさな傲慢さを暴露しているだけなんだよ、とペテロは言うわけであります。大言相互ですから、その言葉には内容など何もないとペテロは言います。まさにこれを見よがしに語られる言葉は確かに饒舌かもしれません。しかしその饒舌は、まあ饒舌という口がね、うまいという、それは虚しい大言相互であると言える。なぜならば、そこには人々を生かすものではなくて、人々をまた元の罪に引き戻すだけだからだというわけです。なぜそう言えるかと言いますと、誤った生き方をしていて、とこういうふうに言っています。彼ら自身の生活そのものを見ればわかるよっていうんです。偽教師たちはどんなにこの大言相互、まあ大げさな大風呂敷を広げたとしても、その生き方はどうなのか、それを見てごらん。彼らのその生活は、19節、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となるのです。で、その生き方は、18節に戻りますが、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑すると言っています。偽教師たちの生活は何かというと、肉欲と公職の生活なんだ。そこに入りようとしている、こう言うのです。じゃあどのような人たちかというと、彼らが誘惑する人たちは ようやくそれを逃れようとしている人々をと言っています。その肉欲と公職、そういった生き方、この偽教師たちが教えているしているそのスタイル、大言壮語吐く誤った生き方、そういったものから何とか脱出しようとしている人、または脱出したばかりの人、もっと別の言い方をするならばクリスチャンになったばかりの人、さらに誤った生き方をしていると言っているこの言葉は、もう一つは異端の教えから何とか抜け出しそうとしている人、でそのような人たちのことについては14節を見ますと別の言い方もしてます。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑しというふうに言っています。誤った生き方から、またようやくそれを逃れようとしているその人たち、そのような人たちの中に心の定まらない人たちと言われる人がいる。心の定まらない者たちに偽教師たちはまさに悪い徳、悪徳を徳のように装って近づき誘惑をしたというのです。これは現代でもよく言われていることではないでしょうか。不義や寛淫を大胆な愛の形と評価したり、またはその、まあ今では言わないでしょうね、不義密通なんて言い方はもうないかもしれませんが、しかしそのことを真実な愛だとか、人間らしい正直な姿だとかっていう美麗美句を持って罪を犯すことを進めていく。そこに惑わされて、そうかななんてにこう考えてしまう人たちのことを、心の定まらない人たちとペテロは言い換えています。不貧困を一つの愛の形として擁護する言葉が氾濫している現代であります。ペテロのこの時代もどうもそのことが強かったようですね。そして彼らが言ったことは、特に19節を見ますと、その人たちに自由を約束しながらとあります。偽教師たちの教えは自由を約束しているわけであります。あなた方に自由を約束しますと大言壮語しているわけです。しかしこれは偽教師たちが手にしていないものであります。自由というのは、彼らの言う自由というのは、彼らが与えると約束した自由というのは、義とか清さを実行するという生活から放縦に生きる生き方の自由を言っています。一見自由のように感じられますけれども、実はそれは罪を行う自由であって、義と清さを行う自由ではありません。この偽教師たちが伝える自由というのは、聖書が教える、伝える、約束している自由を知りません。放縦と罪に行う自由を自由だと思っています。しかし彼らは罪を行わざるを得ないんですよね。罪を行わないでいられない、これは罪の奴隷であります。 自由ではありません。私たちは罪を行うことが勝手に自由にできる、何の良心も覚えずに罪を重ねることができるのを自由だと言うならば、それは偽教師の教える自由であって、福音が教える義を行う、清さを行うことに対しては不自由な自由であります。福音の教える自由ではありません。福音の教える自由は清さと義を行うことの自由であります。それは当然罪を行うことに対しては不自由になります。肉欲に生きることに対しては当然不自由になります。この偽教師たちが教える自由とは、義と清さから解放されたと思っている、実のところ自分の罪に束縛されている自由であります。しかも偽教師たちがターゲットにしている人たちとはどういう人たちかと言いますと、先ほど言いましたように主なるイエス・キリストに対する自主的な服従、まあ奴隷の状態に自分を置く、パウロもよく言います、私は主のしもべであると言います。そういった自由が不自由だと、こういうふうに言い放ってやまない偽教師たちの教え、彼らのは本当の自由を知ることができます、知っておりませんので、彼らの言う自由に騙されてはなりません。偽教師たちのターゲットにされた人たちはクリスチャンになる前の日々のあの腐敗と罪と不義からの自由を味わったばかり、そこからの自由ですね、そういう人たちばかりがまた狙われたのであります。そして真の自由を味わいつつある人たちにまた罪の奴隷となる、罪を犯す自由へと引きずり込む、これが偽教師たちの教えだとペテロは言います。この偽教師たちが最もらしくしたものは、まさに誤った生き方をしていて、ようやくそれから逃れ出ようとしている心の定まらない者たちに自由と律法を対決させまして、彼らの誇り高き自由を放縦に変えます。真の自由を罪の奴隷に変えていきます。新たな罪から来る肉欲に拘束されるものとしてしまう。どんなに美麗美句を使ったとしても彼らの教えに真の自由はないとペテロは断言いたします。これはですね、今日もそうだと思うんですが、ペテロの時代も福音によって与えられる自由というのは当時の人たちから見ればやはり蔑まれるものだったようであります。ローマ人への手紙を見ても分かりますけれども、同性愛だというふうにこう言われる箇所がありますが、当時ローマにおいてはそれは高尚な愛というふうに言われていたくらいであります。ですからキリストが教える真の自由は、義を行い清さを行うことのできる自由は、当時の人たちにとってはこれは想像すらできない、また蔑まれるような自由にしか映らなかったようであります。私たちはもう一度考えていきたいのであります。福音によって神の義と 神の清さに生きるということは私たちを本当に不純にするんでしょうかということです。神の命令、神の勧め、イエス様が言われた三条の教えなどを見ますと、私たちはとてもではないけれども実行不可能だなというふうに思われる勧めがたくさんあります。五章から七章に至るまで。しかしこの神様の教え、イエス様がなされたこの教えは、神様のその救いの中に神様の愛を自覚してその人生を歩むときに大切なガードレールであるということを、またその道路にあるあの光、街灯であるということを私たちは知ったならば、決してそれはあって困るものでは、いやなければ暗いこの世を歩むときに私たちは谷底に落ちてしまいますし、そしてまた先を見通すこともできないでしょう。神様の恵みの中に生きるために、私たちの周りにある取り囲まれた生垣と、私たちは神イエス様のおすすめを見るときに、私たちはクリスチャン生活において本当に自由な、神に喜ばれる生き方の中で自由を私たちは味わう、その生活が送れるのではないでしょうか。ですから聖書そのものは私たちに不自由を与えるのではないのであって、むしろ私たちに本当に福音に生きる自由を私たちに保証するものである、そのことを私たちは覚えなければなりません。たとえこの世がどんなに目新しい、また耳障りの良い言葉を持って近づいてきたとしても、私たちはその福音から私たちの生活が逸れていくことを、神の義と神の清さから私たちの生活が遠ざかっていくようなその教えであるならば、私たちはそれを偽預言者の偽教師の教えとして警戒しなければなりませんし、退けていかなければなりません。私たちは福音によってその自由があるはずであります。そしてさらにその理由をさらに続けて20節で言います。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。言語ではここではなぜならという言葉がこの聖書には書いてありませんけれども、そこになぜならばという言葉を付け加えたらいただきたいと思います。そうするとよくわかると思います。なぜならば一見自由に見えたその偽教師たちの教えにもし従っていくならば、それはどうなるか、結末、福音を聞かないで過ごしている生活よりももっと悪い状態に陥っていくんだよ。だから偽教師の教えに振り回され取り込まれてはいけないよ。知らなかった人の方がまだマシだという、そんな言い方であります。世の汚れから逃れた人たちに、偽教師たちとって、この偽教師たちとはまさにかつては正当的なクリスチャンであったように思われますよね。彼らは偽教師と言われる人たち、初めから偽教師だったのではないようであります。後に偽教師になっていく、つまり自分が滅びるだけではなくて、自分の周りにいる人たちさえも罪の中に生きるように誘い込むものになってしまう。それは福音を知らないでいた人よりもっと悪い状態になっていると言えるんだということです。 そしてさらに続けてペテロは警告していきます。21節、義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が彼らにとって良かったのですと結論を語っていきます。ペトロは義の道を、つまり福音ですよね、福音に生きるというその生き方を捨てるよりはそれについて知らない方が良かったということを追求していきます。この義の道もまた実は聖書の言葉をイエス様が言われた言葉を引用したところのようであります。つまり知識を自分の標語としながら今日異端者と言われる人たちは知識に対してやはり罪を犯していきます。つまり闇を光のように言って人々を惑わします。罪の奴隷を自由というふうに呼んでいきます。これらはかつての実は義の道を知っていた者がそこからそれた者の言う言い方であります。偽教師はそれゆえ二重の罪を犯し、また神の前に許しがたい歩みをしていると言われるところの理由であります。そしてさらに22節で結論を言います。彼らの生き方というのは犬や豚と同じだというんです。なんかちょっと今から汚い話をします。福音を聞いて、そして福音の真理にとどまることを自らがやめただけではなく、心の定まらない者たちを誘って、そしてキリストから離れた生き方、自分の肉欲と貪欲に溺れるような生き方を進めていく彼らの姿というのは犬であり豚である。いや、また彼らに惑わされることも犬であり豚となることなんだと言います。ここで言っている偽教師たちのその姿はまさにペトロが激しく、これほどの表現を使わなければならないほどに教会を荒らしていたということがわかります。彼らは自分たちがどこに行くか、もう滅びるしかないことを知っていながらその滅びる者たちを寄せ集めている。そしてそれは何かというと自分自身の場所へ行くんだ。それはまさに汚れを吐き出して自分の中の汚れを取り除いた犬がまたそれで満足することができなくて再びその自分が吐いたものを口にするようなものだ。犬ってでもそういう性質があるんですかね。犬にもよるんでしょうかね。でも当時そう言われているようであります。自分が吐いたものを再び嗅ぎ回ってそして食べる、それと同じだ。そんなことを私たちは思いもしないでしょう。でも偽教師たちのその罪に誘われて 惑わされるということはそれと同じことをしているんだということであります。さらにゴシゴシこすって自分の外の汚れを取り除いた豚もまた泥の中に転げ回る。このことは私も農家でしたのでわかります。せっかく洗ってやってもでもまた泥の中に。それにはそれなりの理由があるんですが、これはその理由は豚は豚でその体についた海中とかそれを取り除くためにまた泥の中でこするんだって、いやそういう今は理屈をくっつけますけれども、ここってことで言ってるのはそういう意味ではなくて、洗って水で洗ってきれいにしたにもかかわらずまた泥の中で自分の目を汚す、その表面的なことですがそれを言っています。それと同じことをしている。そんなことは私たちはしないでしょ。でも再び肉欲の餌につられて義を行う清さを行う自由から罪を行う自由に変わったならば同じことをすることになるんです。福音は確かに思うんですよ、私たちのあらゆる心のさまざまな罪を吐き出させるものですよね。私たちの罪を指摘します。イエス・キリストの十字架は確かに私たちの罪が決して生やさしいものでないことをはっきりと私たちに教えます。そして私たちはどれほど神の前にまた人に対して罪深いものであるかを示されます。そして悔い改めざるを得ない状態に私たちをこの導きます。そして神様の前にその罪を吐き出して悔い改め、そして清いものとされていきます。それなのにまた罪を犯す、その姿を言っています。自分が悔い改めてそこから抜け出たのにもかかわらずまたその罪の中に飛び込もうとしているのかとペテロは叱責すり警告するわけであります。また福音は私たちのすべての罪汚れを洗う清めの桶であるとも言えます。しかし身を清め、そして神の民とされたにもかかわらずまたこの世に戻っていく、この世に戻っていくというのはこの世の価値観や罪を平気で行って悔い改めることもないような生活に陥っていく、それは豚がまた泥の中に転がるようなものだ、このようにペテロは指摘します。私はカルヴァンがこういうふうに言ってる言葉を、これは宗教改革の時代でありますけれども、私があなた方に言うことを私はあらゆる人に言う、注意しなさい、こんなことは私たちは決して起こらないだろうと言い放つならば、私たちは誤りに陥ることになる。現実的に私もそうだと思います。聖書とまた私たちの経験は私たちのうちにもそれが起こりうることを、私たちはそれを体験しております、知っております。ですからパウロがコリント人の手紙の中で言ったこの言葉は真実だなと思います。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいとパウロは警告いたします。あらゆる種類の罪、そして罪に対する寛大なその心は私たちに贖い主を否定させる結果になります。言葉で福音を信じると言ってその生活で偽教師たちの罠に取り入っているとするならば、 行いにおいて福音を否定していることになります。今日本当にこの何が本当で何が誤っているのかわからなくなってしまうような時代であります。ただそのような時代の中ではっきりしていることがあります。特に贖い主の主権を否定する言葉であります。態度であります。自分は神の救いなど必要としないと豪語する誇りであります。そこから自分のやっていることは何でも正しいと自己主張する、そして神によって贖われなければならない、また贖われた神によって愛されたものであるこの私自身は神に喜ばれるものとして歩みたいというその心を失ってはならないということ、このことだけは確かであります。これを否定するものは偽りの教えであります。このことはいつの時代においても変わらないところではないでしょうか。私たちは本当に何が本当で何が誤っているのかが分からなくなってしまうような時代に生きています。ですから私たちは自分が犬や豚のような部類の中に含まれないということを望むのであれば、私たちはこの偽教師たちが教える偽りの自由という言葉に惑わされてはならない。私たちは福音における神にの奴隷となる自由、神の義とそしてまた清さを行う自由を私たちに与えられているということを尊ばなければならないし、それを守るというそのことこそがこの世にあってキリスト者として生きるまさに証なんだろうなということを教えられるのであります。私たちと世の人たちとの違いってどこにあるのか、そうするとやはり福音によって与えられた真の自由に生きることではないでしょうか。それを私たちは恥じてはならない、世が軽んじたとしても恥じてはならない生き方、大切にする生き方、それこそがキリスト者としてこの世にあって証ししていく今の時代においてなくてはならない生き方なのではないかとつくづく教えられるところであります。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、あなたの憐れみの中にあることを喜び、そしてあなたの御心にかなった歩みができる状態にいつでもいられるように、どうぞ様々な偽りがはびこっているこの世にあって、あなたの戒めと進めとが私たちを守る砦であることをどうぞ主よ覚えて、そこに平安を見出すものでありますように、そこに喜びをどうぞ覚える歩みができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 Amen.